アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、始まりました。アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオ、7月8日の会、朝越し会でございます。本日の参加メンバーはアガリスクエンターテインメントの朝越と
鹿島と
シムです。
イエイ。
はい、このメンバーが何のメンバーかと言いますと、もうまずね、まあ宣伝的なあれも入りますが、うん、だいぶ前にやった2月、2月だよね。
寒かったよね。
2月に、まだ冬でしたね。にやった、キングオブコントへの道の予選会で、勝ったメンバーですね。
勝ったメンバー。誕生日やっけ？
の前日。
前日か。
そう、なんもなかった。
なんもなかったよね。
なんもなかった前日。で、それで、勝ったメンバーで、集まって、うん、まあ、稽古をね、7月の終わりに、うん、本戦があるんで、それの稽古をやるっていう感じだったんですが、
はいはい、
まあ本戦はね、台本は私が書いたんですよ。
うん、
予選、ね、予選は、本戦じゃない、
予選
は。予選書いたんですよ。で、それに関して、まあ、台本をね、富坂が直すと。
はいはい。大先生がね。
いう話だった。まあ何が
まずまあ4日、
そうね、一回打ち合わせしてどこ直そうみたいな話をしたんだね。
うん、エントリーシートも書いて、
で、
ね、だいぶね、
でまあまあその後何があったかっていうのをご想像にお任せしましょう。
しょうがない、今ね、売れっ子だからさ、やっぱね、いっぱい仕事を抱えてるからさ。
そうな。
こんな我々みたいなね。
家でネットフリックスばっかり見てるよ。
こんな我々みたいな、カスみたいなね。
アガリスクを代表して出るのに、
ね、カスみたいなものなんで、ね、台本の直しなんかやってる暇ないん
だよ。まあ、呪詛があれなんですけど、というわけで、急遽ね、まあ、せっかく集まったし、何もしないで帰るのもあれなので、
うん、そうね。
ラジオ撮って帰ろうっていう。
そうね。ほぼ何もしてないモード。
そうですね。
さっきから稽古に来たのにな。
畳の部屋に心がって、ダメっているという。
そうそうね。
あ、でもだからラジオだけ撮って、こう、正反的なことをやって帰ろうと。
本当
なんですけど、まあ、何の準備もしてないので、さて、何の話をしましょうというぐらいの、今日は、予習にはならない。予習すら我にやりでございます。というわけで、まあ、最近ね、まあなんか、こういうフリーで喋る機会が実はないなというのもあってね。
そうだね、ラジオってさ、みんな、テーマ決まってるじゃん。
そう
よね。
なので、まあ逆にいいかなという話もありまして、最近なんかね、こう、あったこととか、のフリートーク的なもんね。
フリートーク
だね。できない。フリートークできない、ね。
詐欺か、
ね。いやー、とっちらかすよ、今日は。
今日聞かなくてもいいかもしれない。
ね。
そう。あのね、これに関してはね、まあ、アップしたという既成事実を作
ってる、ね。すっごい暇の時とかにね、
そうやね。
くぐらいでね。
アップしたという既成事実を作る。事実を作るための。
もうすべての娯楽を見尽くして何も見るものがなくなったって時に聞く。
せやな。
音声ですね、これは。
なんでしょうね。
うん、
最近、何か、鹿島。
一番
何かか。
だって
最近はね、パーソナリティ
が。いや、だってさ、
後に撮
っといたってしょうがない。
そう。
止まった。
最近か、なんか、最近やっと、こう、映画を借りて見ようっていう習慣をつけてきて、最近はね、一番最近ね、
うん、
ファミリーシークレット。
ほう。
スティーブン・キングス？
スティーブン・キングス、スティーブン・キングス必要がねえな。
キングダム前に。
そうそう、スティーブン・キングね。
ミザリーをさ、なんか、うんうん、だいぶ前に、初めて見た時に面白いなと思って、その並びにあったから、帰ってみた。
どういうのかな、見てない気がする。キング、
何怖いやつですか？
怖いやつ、25年連れ添った旦那がいて、
うん、
で、もう子供も、なんていうの、もう結婚とかして、自立して、うん、もう二人で住んでるのよ。で、もうラブラブなんだけど、25年連れ添ったんだけど、実は旦那が殺人鬼だったって。で、死ぬやつ。
キングボーイ、スティーブンキングボーイ。
で、その後どうするか、みたいな。その、証拠の品を、娘が、小学校の時とかに作った可愛らしい、なんかお父さんのために作った箱とかに、なんか死んだ、殺したやつのなんか、身分証とか入れてたり。
入れんなよ、そんな。チョイス。
いいですね。
そう。
うん、それはだから知っちゃって、じゃあどうしようか
どうするかっていう、そう。
結構あれだよね、実はさ、そうなんじゃないかものって、結構ある。 あれこの人おかしいんじゃねえかっていう、なんかあれっていう、家族これおかしいんじゃねえかとか、彼氏おかしいんじゃねえかものとかは結構あるけど、
ミザリーもさ、
あれが隣人が、
クリーピーとかどうですか、
クリーピーは隣人がおかしいんじゃねえかものでしょ、
キャッチコピーがめっちゃ怖いや
つ、あれ見に、まあ、見てないんですよ、クリーピー、
あの人お父さんじゃありません、全然知らない人で、
えーってなる。でミザリーもさ、なんか小説家が、うん、あの雪山で事故って、うん、で動けなくなったところに、元看護婦かなんかしてた人が、まあね、なんか山で住んでたから、うん、その助けてもらって、住むっていうか、まあ、
まあ、その、
うん、
ファンなんですよね、
そうそう、すっげえファンで、そう。
いやー、最高ですよ。
うん、あれ面白い。だから最初はすごい優しくしてくれてんだけど、電話が実は使えないとか。
そうそうそうそう。
それがキュッてある。
で、ちょっとずつちょっとずつ、あの小説すごい好きなんだけど、こうなるといいな、ああなるといいなっていうのをすげえ言ってくるんですよ。
そう。
で、すげえなんかタイプライターとかも買ってきて、ちょっとこれじゃ書けないとか言うと、ぶち入れたりですね。
すげえな。すげえ。ミザリーの話に。
すごいね。あのさ、この3人さ、全然趣味が、あんま共通の趣味がない3人じゃない、なかなか。
3人とも、
ね、3人とも好きなもの
とか見てるもん、まあ、人3人揃ってそれなかなかないよ。
確
かに。唯一共通したのがミザリーです
よ。
まさか。私は我が家の最終的解決でやった役が、ミザリーっぽいねって言われた。
あー。やばい返事ね。
やばい返事ね。
そうね。
なるほどな。
もう、ちょっとシャイニング感もあるしね。ドアの隙間から。
ああ。
シャイニング。シャイニング最高なんだ。
そんなにやばいやつじゃないんだけどね。
いや、でもさ、その、我が家の話になっちゃうけど。
まあいい、いい。
なんかいろいろ調べたけどさ、その、何、精神的に狂ったみたいな、精神病の人もさ、殺されたりしてたわけじゃない
ですか。そうだね。そう、ドイツは。
その、病院とか入っちゃうと。それをさ、頑張って旦那ちゃんと隠してさ、なんていうの、一緒に住んでたんだと思うと、すごい、
山田君。精神病の人
なの？わかんない。いやいやいや、なんか精神病って言われて、なんていうの、狂ってるみたいな感じの感じだったからさ。
いや、あのね、なんか本編では一切言われてないんだよ。
言われてないけど、その設定もなかったけどさ、
なんか旦那もだいぶよ。
だから、まあね、あれもさ、あの隣人夫婦の一番の謎はさ、ヘルマンがどうしてあそこまでサンドラとセックスがしたいのかってこと。したくなくねえ、あれは。
まあ、好きなんじゃない？いや、
ヘルマンが拒否してレスならわかるじゃん。
いや、それはまあ、そこの。
いや、あれね。
お互いの。
いや、最大の。
愛だから。
いや、まあ、わかんない。
あれ、
それは知らない。
役作りの上で一番わかんなかった、あれ。
おぉ、すげえな。役作りとかいいでしょ。そんなこと言ったら、
したよね、
こんなこと言ったらレジスタンスだと何が何だかよくわかる。こいつは何が
したいんだ。
いや、だからあれは、山田氏はあれはヘルマンやってたね。山田健太郎さんっていうね。役者さんは、どういう気持ちで言っとったんやろ。
な、もう性欲をためにためて。
すごいよね。
あ、でも性欲をためてるとは言ってたよね。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、そこまでしないとよくし
ない。なんかそのようなこと言ってた気がする。
何の話？
お店に行かずに。
ミザリー。
ミザリーの話。
あ、我慢させ
てください。違う話よね。違う話。
ミザリーは面白いよね。
じゃあ、殺人鬼物でっていう、こう、連想ゲーム的にしていこう。
ほうほう、あ、タチトークみたい。
うん。あ、タチトークね。アメトークの。
うんうん、
これちょっと前にブログに書いてあるなんかね、さよならシリアルキラーっていう小説がありまして、
ね、
あるんですね。アメリカのヤングアダルト小説、ヤングアダルト小説ってどのくらいかって、まあ、簡単に言うと日本で言うとラノベソ。
おーいえ。
ハリーポッターとかの、要するに、のちょっと上ぐらい。児童文学と大人用の文学の間ぐらいの、
中高生が
そうそう、ヤングアダ、まあ、もうちょっと上でもあったりするんだけど、ヤングアダ、そうそうそうそう、の枠のものなんですけど、これが、三部作で、最初のがさよならシリアルキラーっていうんですけど、うん、何かっていうと、まあ、もう設定がもうすごいそれなんだけど、
うん、
親父が伝説的連続殺人鬼なんですよ。
ほうほうほう。
に、子供の頃から英才教育を受けた少年が主人公。
ははははは。
で、
殺人鬼の英才です
ね。そう。どうやったらバレないか。死体はこうやったら処理できる。殺すときにこういうことに気をつけろ。こうすると警察はバカだからバレないってことを、ひたすら叩き込まれてるの、
幼少期。はいはいはいはい。
で、親父がある日逮捕される。
うん。
で、引き離されて、今は普通にアメリカの田舎町で生活してる。
息子がね。
そう。
うん。
で、まあその、みんなだから知ってるわけ。あいつ、まあ、いいやつだけど、あいつは昔や、いや、だから、みんなからちょっと白い目で見られる部分があるんだけど、まあみんなそれを忘れて、で、彼女とか親友とかもいて、生活してるんだけど、ある日、その村で一件の殺人事件がある。
うんうん、
で、みんな普通の殺人事件と思ってるんだけど、その子には、うん、多分これ、あれこの手口、親父じゃねってなる。
はいはいはい、
で親父は収監されてるはずなのよ。警察に捕まってるはずなのよ。
おっと
でも、
はいはいはい、
この手口俺知ってるぞって。で、もしかすると連続殺人かもしれないって言って調べるんだけど、警察が取り合ってくれない。うん、で、連続殺人に発展するんだよ。で、全部、親父の手口なの。
はいはいはい。
親父の、しかも、最初の殺人、2回目の殺人の手法、真似しちゃう。
うんうん、
っていうコピーキャットっていうんだけど、ね、そう。
親父の1回目と。
っていうのを、だから次のだ、どういう手口かっていうのも全部本人には分かるわけ。
ほうほう
ほう。で、はい、で、なんだけど、その自分の中の、殺人鬼的な衝動みたいなものがあるんじゃないかってずっと怖がってるわけ。
ああ、だから、
自分も
二重人格の自分がやったんじゃないかみたいなこと。
っていうか、もっと言うと自分はやった記憶ないんだけど、うん、ただ、なんかそっちの世界っていうものをすごく恐れてるわけ。自分にも同じ血が流れてる。だから、あ、なんていうのかな、その、まあ、よく漫画とかである闇の力の方に行っちゃうみたいなのになるので、
右手がうずくみたいな。
みたいなのもあるのよ、その親父と同じ思考方法をすれば絶対にたどり着けるはずだっていう、
はい、
っていうんだけど、それを潜るのが自分の中の不快な記憶を思い出していくしかないの。親父がなんて言ったかみたいなこと考えたくないわけ、
はいはいはいはい、
けどその親父のトラウマみたいなものに潜ることによってその殺人事件をどうにかしようって、でなんでその殺人事件を止めようとしてるかっていうのも分かんなくなるわけ。やってるし、でもこれは殺人事件であるってことを立証することによって親父を克服したいっていうあれでもあるし、
うんうんうん、
その友達関係とかを守りたいっていうのでもあるし、っていうのに潜っていくっていう、非常にね、血生臭いんだけど、ただ、その、友人関係がすごい、その友達がいいやつでね、友達がいいやつなんですよ。友達が超いいやつなんですよ。こいつがいてよかった。だから、ハリーポッターのロン的なね、あの、よく言うんだよ。ロンがいなかったら、ハリーポッター読んでらんないんですよ。暗すぎて。
あ、なるほどね。
そう。
はいはいはい、
頑張れよ、ハリーって言ってくれるから、
ね。で、後半ね、ハリーポッターのダメなのはね、真面目なやつロンの出番が少なくなってくるんですよ。
あ
れがダメなの。そう。あとね、彼女がね、
うん、
いい子なんですよ。
で
もそこ、すごい上手くて、その、親父は要するに、殺人に性的衝動を感じたりするのね。
はいはいはいはい。
で、気持ちいいぞって言われてよ。お前にもいつかわかるからなっていうの、
うん。
で、彼女に踏み込めないでいる。
あー、もう、殺しちゃうんじゃないか。
そうみたいな、そこがね、またね、絶妙にいいんですよ。これあの、三部作あって、ぜひ。これ超面白い。超面白い。あのね、
でも、さよならシリアルキラーって名前？
いや、さよならシリアルキラーと、ね、殺人者の王だっけな、2作目が。そう。で、ラストウィンダーマーだな、3作。全部文庫で出てますので。ぜひ。あの、
その一人の殺人鬼を追ってるんだ
けど。ていうか、あの、
まあ、
言っちゃっていうか、そうなんだけど、っていうか、親父と対決する話になる。最終的には。で、その主人公がどんどんどんどん、そっちの道に行くことによって、親父を、と対決できるようになる。でも、親父と対決できるようになるには、自分の中の、その殺人的な血の部分をどんどんどんどん解放しなきゃいけなくなるっていう。だからちょっとね、あのね、バットマンとかもそうなんだけど、その、あの、悪を倒すためには結局悪になっていかなきゃいけないみたいなところもね、うまいことです。そういうアメコミ的、もともとね、アメコミの脚本やってた人が書いてるから、そういうアメコミ的な部分で見てもね、すごくいいです。読みやすいよ、ぜひ。
じゃあね、うん、親父から受け継がれるものでね。
お、無理やり立ち取
る。すごいな。
あのね、とんかつ DJ あげたろっていうアニメがあって、あの漫画なんですけど、
うん、
あの、もう6巻ぐらい出てるのがジャンプでやってるギャグ漫画で、
うん、
でアニメをこの間までやってたんですよ。
うん、
で、まあ、どういう話かっていうと、
うん、
その、とんかつ屋の息子のあげ太郎っていうやつが主人公で、
うん、
そいつがまあ、
だろうな。
まあ、そいつがまあ、いずれはとんかつ屋を継がなきゃいけないんだけど、
うん、
俺とんかつ屋なんかダサくてやってらんねえよって、俺がやりたいのはもっとなんかこう、クラブでさ、若いやつらやってるみたいなかっこいいことしてんだよって言って、で、まあ、たまたまその弁当の配達って行ったクラブで、見た、
うん、
その DJ がものすげえと、
うん、
DJ ってこんなにすげえんだって言って、
うん、
でもこの、初めて聞くはずなのになんかすごく聞き覚えがあるこの感じなんだろうって考えた時にそのクラブ音楽のなんかこうなんか速いテンポのリズムが、
うん、
あの親父がいつも切ってる
とんかつの、ね、
そうキャベツの千切りと同じ BPM だってあのトントントントントンってやったとその時流れてる曲のアップテンポの曲のテンポが一緒だってでもしかして とんかつと DJ って同じなのかっていう、
はいはいはい、はい。
逆漫画なんですよ。で、最初、ちょっと結構バカにしてた部分があって、
うん、絵とかも結構癖がある、
ね。そうなんだよね。下手馬というか、
一回だけなんかチラッと見たことがある、
うん。そう。なんか、いや、そのさ、無理やりその繋げる感じ何みたいな。
うん、
いや、よう六巻も持ったなって感じで見始めたら、
うん、
いや、これ結構ね、その、とんかつ屋と DJ を、が、ここが同じっていうのが、うん、結構当てはまってて、結構説得力がある
の。お仕事者として結構面白いよね。
そうなんだよね。
その職業に規制なしじゃないけどさ、
そうそうそう
どの職業にもそのこだわりがあって、そういう部分では、その、要するにバカにされてるような、要するにとんかつ屋の中にも、その DJ 活動を通していくことによって、とんかつ屋って実はみたいな部分に、
そうそう、
目覚める的なね、部分もあって。
で、ちゃんとそのギャグになりつつ、毎回毎回、その、とんかつ屋と DJ の、似てる部分を、ここが一緒だっていうギャグに
して
、
目覚めた。
そう、ここが一緒で、で、それを見つけることによって、その主人公のあげ太郎が DJ としても、とんかつ屋としても成長してい、うん、
はいはいは
い、いつつ、かつ、ちゃんとその作品が、DJ 入門として、すごくちゃんとしてるっていう、だからこれをアニメを、あのアニメ見れば、少なくともあのアニメ見れば、12話見れば、
アニメ化されてんの？
されてるね。で、この間最終回だったんだけど、少なくともあのアニメ12話を見れば、まあ、5分ぐらいなんで1話、
うん。
だから、まあ、1時間もないですよ。うん、あれを見れば、DJ 始められるっていう、すごくよくできた作品でして。
あれだよね、そのさ、いわゆるさ、ギャグじゃない。
うん。
こじつけ的ギャグっていう、
そうね、
よくある、よくある、ギャグ漫画でよくある。なんだけど、あれこれいい話じゃねっていう、
そう
ギャグなんだけど、ちゃんとそれが、突き詰めて考えるといいシーンにちゃんとなってるっていう、あの、いいギャグ。いいギャグ。
そのね、そのいろんなタイプの DJ たちが出てきて、で、なんか結構変わり種、変わった音楽を、
うん、
今風の音楽を流す DJ のやつを、なんか、でも俺はなんかこういうのはあんま好かねえな、こういうの好きなやつもいるんだなって言って家に帰ったら、
うん、
なんか、その妹が、なんか私さ、こんな普通のヒレカツじゃなくてさ、ミルフィーユカツとか食べたいよって言って、
うん、
あ、そっか、どんどんとんかつ屋も新しくしていかなきゃいけないな、みたいな。でも、あげ太郎が、うん、その、いろんな DJ のライバルたちみたいなのが出てくるんだけど、否定しないの、その人たちを。ちゃんと理解して、あ、こういうのもあるんだ。だから俺は自分の DJ を見つけようってなるの。
はいはいはいはい。
それなんか、あげ太郎がすげえいいやつで。
いいやつだね。
なんかね、すげえ話として面白いんだよね。で、そのあげ太郎の師匠が、
うん、
40代ぐらいの、ま、パッとしない感じの DJ なんですよ。DJ オイリーさんっていう、油がすごく好きで、油が好き
で、間違ってない。
油が好きで、揚げ物が好きなんですけど、
うん、
まあ、ほんと揚げ物が食いたいけど、最悪ラードでいいっていう。最悪ラードが舐めれればそれでいいっていう人で、
うん、
まあ、その人がまあもう40代で、もう、違う、今流行りもしないタイプのクラブ音楽を流してるから、
はいはいはい、
まあ、パッとしないんですよ。
うん、
でもなんか、もう俺は、最終回の話が、なんか、あげたのが、うん、俺はオエリーさんがすげえやつとかってことをもっとみんなに知ってほしいんですって言って、
うん、
じゃあどうすればいいんだってなって、でも、その、あんま人気もないから、人があんまいない時間にしか出してもらえないと。うん、
あ、はいはい、
じゃあどうしたらいいんだってなった時に、その自分のうちに、自分のとんかつ屋に、月一で、毎月絶対に1回は来るサラリーマンの人が、なんか、こう、なんか俺絶対渋谷に月1で来ると絶対ここ来ちゃうんですよって、なんか絶対、ここに来れば絶対にあるから、月1で絶対来ちゃうんですよねっていうのを聞いて、
うん、
あ、だから月1でオイリーさんに絶対会えるイベントを作ればいいんだって言って、
うん、
そのオイリーさんのために、オイリーさんのイベントを作るの、うん。で、そこに今まで出てきたライバル DJ たちを呼んで、
はいはいはいはいはいはいはい。対バンじゃないけど。
みたいなのをして、で、そう、今まで大入さんは、こう、前座みたいな役だったのに、最終回で、こう、ね、なんていうの？トリを務めて、で、みんなが、あ、こういう音楽もいいじゃん、みたいな感じになるっていう、すげえいい最終回で。
へー。
なんかめっちゃバカにしてたんだけど。
あれ、もともとさ、なんかあれだよね。
ネットだ
ったね。オンライン上のコミックだよね。
ジャンププラスみたいな。
ああ、そうそうそうそう。
ネット配信だった
し。もうそうだね。コミックス。そうですね。
なんか指定物としてもすごくいいし。
受け継がれるそういうの、の、 弟子と師匠。
いや、マジでね、
いいよね、
超バカにしてたんですけど、めっちゃいい話。へー、だからね、DJ 始めたいなって人いたの。これをちょっと。DJ あげたろ。
だから、あれだよね、そのうちあの、要するにさ、メッシとかもさ、キャプツバを見て始めたっていう、あれだろ。
まあ、だからね、シカゴ見て、囲碁始めた。
そうそうそうそう。スラムダンクを見てバスケ始めたっていう。
はいはいはいはい、ほんとそうなるんじゃないかっていう。
あげたろ
う、
見て
て。DJ を始めた。
DJ 始めたっていう
やつが、ね、うん、インタビューでね。
はいはいはい。
いるんじゃないか
って。俺の師匠はあげたろうです。
はいはいはい。
DJ ブーム来るよ。
DJ ブーム。
DJ ブーム。
DJ ブーム。
DJ ブーム来た時には、この第何時か分かんないけど、DJ ブームの宣伝をつけたのは、あげたろうである。
そう。なるほど。次世代の。
え、なんだ、今ってでも、あ、そういうのなんのかな、なんかそのスポーツ漫画とかでさ、その、何々を見て始めましたみたいなさ。
あげたろうってよくここまで喋る。
何々を見て始めましたみたいなのって今なん、あんのかな
今
でもあんまりスポーツ漫画がさ。だからでも、でもあれじゃない、やっぱり。あれじゃない、だから、自転車始めましたとか
は。あ、まあ、自転車か。
弱虫ペダルを見て、自転車を始めました。弱虫ペダルの文句言っていい？
文句言うの？
文句言うの？
ちょっとね、俺がね、弱虫ペダルについて言いたいことが
あ
る
んです。あー。まあ、朝こそ番組の方がいいんじゃない？いいよ。
弱虫ペダルってさ、だから最初のまあ、ね、大会で、うん、なぜ優勝させてしまったのかっていうのを僕はもうずっと言ってるんですよ。
それはあるね。
はいはいはい。
ずっと言ってるんですよ。
はい。
なんだってさ、うん、違うんだよ。主人公がさ、うん、その、なんていうの？めちゃくちゃ才能があるやつなわけじゃないですか、結局。
うんうんうん、
その、もともと、普通の自転車で、山奥から秋葉原まで、ずーっと走ってる中で鍛えられたっていう、要するに自然児なわけじゃない。
ほうほうほう。うん、
で、それが競技始めてみたら、実はすごいスポーツの才能がなかったけど、ありましたっていう、ので、
自転車だけはできた。
そうそうそう、始めちゃってる以上、
実は天才だった
。あのね、これ、明確に言っちゃう。主人公がクソ努力してるパートが、あんまり書かれてないんですよ、冒頭に。割とすぐ実戦に入って活躍して才能があるで行っちゃって、で、その後、うん、その、結構すぐ大会のメンバーに選ばれ、で、大会で結構活躍しちゃうっていうか、その大会のシーンが長かったのもあるんだけど、あのね、結局まあやってるんだろうし、それを努力として見ればいいんだけど、努力してるパートが非常に極端に主人公のがスポーツ漫画に少ないんですよ。
うんうんうん、
で、
表現されてるの
が、ね。そう。で、ライバルキャラが何人か置かれてるんですけど、うん、基本的にライバルが自転車に命かけてきた系のライバルしかいないんですよ。
そうね。
特にあの、作中のさ、俺は主人公と呼んでる御堂筋くんがいるんですけど、御堂筋くんって、あれ、弱虫ペダルの主人公は、誰が何と呼ぶと僕は御堂筋くんだって言いますから。
御堂筋くんはいいから。
主人公です。うん、何かっていうと、うんすごいよ、うん。幼少期から、キモいキモいと言われ続けてる。スポーツできるんだよ。主人公と違って。なんだけど、動きが気持ち悪い。顔が気持ち悪い。
はははは
あの、ベロがクソ長いんですよ。
ビジュアルがもう
気持ち悪いんだよ。
はいはいはいはい。
なんで、魔物のビジュアルなんだよ。で、気持ち悪い気持ち悪いと言われてたんだけど、お母さんだけ自分の才能を認めてくれた。
うん、うん、うん。
で、まあ、で、いろいろあって結局、うんまあ、お母さんが病気だったりとかなんかあって、
うんうん、
その気持ち悪いけど努力して勝ち続けられればいつかみんな僕のことを分かってくれるっていう。で、まあ、その結果勝つために手段を選ばないっていう方向に行くんだけど、まあ、そこがね、あれなんだけど。
主人、なんていうの、ヒーローになりきれない感じ。
そうだから、なんだけど、うん、そいつと最後主人公の、その、才能マンが、うん、才能マンですよ、もう言っちゃえば。
才能マンね、
やって、
ね、
そんなのさ、
うん
才能マンが最後さ、負けてさ、涙の中、雨の中走るが俺は見たいわけじゃん。
はいはいはい。一度挫折してね。
そう。で、
はい。はいはいはい、
まあ、主人公勝っちゃうんです
よ。あー。
そう、なんならね、御堂筋くんはラスボスじゃないんだよね。
そう。御堂筋くんは最後、はいはい、その、努力して努力して努力して全て捨て切って、全て捨てるの。うん
はいはいはい、
捨てれば捨てるだけ強くなるっていうやつなのよ。全部失ってきた。だから自分は失ってきた母親も友人も、もっと言えば今までの楽しかった少年時代も全部自転車のために捨ててきた、
うんうん。
だから勝てるはずだって信仰の持ち主が最後全てかけても勝てなかったっていうところになって、しかも俺別にラストバトルじゃないからね。それが。
悲しい。
こいつがラスボスじゃないっていうのが、ね、衝撃だったん
ですよ。で、 最後御堂筋くんのことなかったことにして主人公が勝っちゃう。
はいはいはい。
で、うん？でもここが俺どうしても納得できなくて。
そう、マナミもさ、そのマナミっていう最後その。
まあ、それもその主人公の体である、まあ、天才少年系。はいはい、俺は瀬田総次郎だと思ってるんだけど、あれは。
ほうほう。
だから、ルローニケンシンで言うと、あの、その、純朴系の天才。努力してるとかじゃなくて楽しいねって言っちゃう人。
神木君のやつや
ね。そうそう。系なんだけど、そいつになって、あれ、御堂筋君はってずっと俺の中で言ってあって、で、まあ、まだ続いてるわけじゃん。で、御堂筋君が、結局それによって、どうなるかっていうと、成長して、その負けによって、仲間とか作り出して、
あれ
、うん、あれだから、え、まだ俺は最初ギャグで、御堂筋くんのキャラクターが好きすぎて、御堂筋くんが主人公だよ、真の。でも、その御堂筋くんが主人公だよっていうのは、例えば、大の大冒険におけるハドラーが主人公だよとか、っていうのと同じなの。ピンときてねえな。要するに、敵キャラに、その、悲しみを背負った敵キャラの方に感情移入しすぎてて、で、そいつを、の悲しみも背負って主人公が乗り越えることによって主人公が真のヒーローを足りうるっていう、
その、
まあ、いわゆる負け役としてのすごく魅力的な敵キャラ像っていうもの。
だから、追加にかける塩みたいな
のふざけんじゃねえか。
引き立て役という。
まあまあ、引き立て役じゃなくて、そいつに読者が感情移入してしまうからこそ、そいつに負けたり勝ったりする主人公がいろいろ背負ってくっていう。けど、じゃなくなっちゃってるのよ。
手かぎ主人公そっち
に成長してるし、あれって、なんだけど、じゃあどうなったかっていうと、それをのイベントをやらないで、御堂筋くんイベントをクリアしないまま主人公が御堂筋くんに勝っちゃったから、主人公に成長がないようにしか見えないの、
う
ん。
そうね。
だから主人公サイドの厚さがどんどんどんどん減ってて、
はいはいはいはい、
っていう風に漫画的になっちゃってるっていう。これあのね、初期ワンピースでも実は言われてて。
てか今完全にさ、その、主人公の学校がさ、敵キャラみたいになってるよね。
空気になってる。どころかその、
本当に今敵キャラみたいな。
優勝しちゃったからそうなるのもわかるんだけど、あの初期ワンピースってルフィが負けない問題ってずっと言われてたんだね。その少年漫画の、あの、王道である負けて成長する主人公じゃないから、ルフィがもうひたすら正しいやつ。
はいはいはい。
折れないやつだから、え、それってちょっと乗れなくないっていうのは確かにあったの。まあ、それを、ために貯めた世界戦争っていう、クソでかいイベント1回に、その敗北で折れて成長する主人公っていうのを、まとめるっていう、俺らの先を行きやがったっていう。
ああ、ワンピースはね。
そう。
シャンクス
死んだ。違う違う、エース死んだ。
エース
実の兄を、ま、要するに。
あれでしか死んでないでしょ、確か。
そう。そういう、そう、今まで登場人物を一人も殺さなかったワンピースという漫画が、主人公が最も守りたかった唯一の肉親を殺すってところに一回目を使って、それを主人公の敗北っていうイベントを、ちっちゃいイベントをいっぱい一発作るんじゃなくて、
そこまで。
一回にまとめたのよ。
はぁ。
で、それで、あの、一気に時間軸飛ばして、修行パートとかって今までなかったもの、少年漫画的な要素を、それに全部凝縮させたの。で、一部、第一部完にしたの。で、実際それで、そこに、その2年間、要するに麦わらの一味の仲間たちが2年間独自に修行しようと。今の俺たちではこの先は乗り越えられないから、2年後に、2年後にもう一回約束の場所で会おうっていうメッセージを出した後、本誌も1ヶ月間救済したのよ。
そこまで終わした。
そう。
すごい。
本誌連載1ヶ月休止。やって、第一部完を明確にやったの。
はぁ。すごいね。
そう。この時にだから、あ、多分これって分かっててやったんじゃねえかなっていう。その、そう。だから俺は、弱虫ペダルが今後続いていくならそういうイベントをどこかで用意してくれると、僕は思ってるよ。
今泉くんが死ぬとかさ、
そう、そういうことですよ。
いやもう今泉くんのアキレス腱切れるしかないですよ。
でもそのぐらいのビッグイベントをやらないとね、あれ主人公が成長しないっすよ。
私はね、なんかあれで、完結してれば、まあ、よかったなって思った。
まあ、それだから難しいところだね。連載の難しいところだからね。
そうなんですよ。なんか、だから私は終わるんだと思ったの、あの、
優勝
したとこで、あ、もうこれでワムシペダル終わるんだって思ったら、
続いた。
そう、2年生編始まっちゃって、おやおやってなってさ、その、だってやっぱ、
一応だから目標を達成してしまったってこと
ね。してしまったし。
そう。だから難しいところで勝つということが実はね、あの、 実は勝った方が物語が続かないっていう。
そうなんだよね。
でも結構ね、俺ね、なんか、まあ、今のって言っちゃうとあれなんだけど。
なんで勝たしちゃったのか、ね、
そう、でもね、俺結構そう思うことは多い。今って結構漫画とかアニメでも結構簡単に勝つことが多いなって思ってる部分は、ある。ちょっと原理主義的な、ジャンプ原理主義的な昔の漫画好きっていうのも多分あるんだろうけど、結構俺増えてる気がするんだよね。最近結構勝たせることが多い。
あのね、勝つとはちょっと違うけど、私すげえ好きなアニメ、ラブライブっていうのがあって、
なんかまさに俺はそれ、ね、まさに俺は同じことを言った。
そうなの、それ、うん、割とそれ系で、主人公も、なんか廃校、入学希望者が少なくて、うん、もう来年には廃校になりますっていう学校を盛り上げて、うん、入学希望者を増やすために、生徒が学校内でアイドルグループを作って、それがスクールアイドルっていう一個の文化としてできてる世界なんだよ、それが。
いろんな学校にそれぞれスクールアイドル。
いろんな学校に。
部活みたいな。
ああ、いろいろおる。
で、全国大会があるわけよ。
でも、有名なとことかはもう、すごい、ちょっとした、本当のアイドルとかよりも人気なぐらい。
はいはいはいはい、はい。
まあ、それがライバル校で、いわゆる。
そうそうそう。で、まあ、その、ライブライブっていう全国大会があって、それを目指して頑張る、主人公たちが頑張るっていう。
まさに甲子園です。
アイドル甲子園みたいな。
はいはいはい。
まあ、それの主人公がまさしくその天才タイプで。
はぁ。
その。
あのね、言いたいこといろいろあるよ。
そう、あのね。いや、でも楽しいからやろうよってみんなを集められちゃうし、その、なんでもできちゃうし、その、不動のセンターに、誰もが認める不動のセンターになれちゃうの。ほんと天才型タイプで。私もう、何の苦労も出せも、てか、ほぼその、ライバル校の、一個、その、もう、スクールアイドルのトップと言われている、ライバル校以外は、他のスクールアイドルからは出なくて。
おー。
で、戦いじゃないんだよね。
そう。
あー。
うん。だから戦いも、そこまで描いてるわけじゃなくて。
だからそれが一個しか出さないっていうのは、その戦って勝つとか、そいつらの成り上がりを書くものではないんだろうなっていうのは、見て俺は思った。
だからもう本当にその子たちをめでるためのアニメだから、
そう。
だからその、まあ、大会は、トントン拍子に優勝するし、
はいはいはい、
まあ、1期2期があるんですけど、
俺びっくりしたもん、
1期で、まあ、大会優勝しないんですけど、まあ、一気で、まあ、挫折でもない。
いやあれを挫折と言うのは
無理。とは言えない、うん、まあ、挫折みたいなものがあって、で、まあ、二期も、まあ、そんなその特訓パートとかもなく、
あのね、合宿とかあるんだけど、楽しそうなの。
あ、なるほどね。
レベルアップイベントじゃないの。
楽しいのを見るだけの。
ただ我々が、みんなが楽しそうっていうのを見るだけのパ
ターン。だから結局だから俺はだからそれは、まあだからもう好みの話になっちゃうんだけど、まあ、だから理解するっていう前提で言うけど、これは理解を示すよっていう前提で言うけど、結局そういう設定とかが、それをやらせるための設定っていう、まあ、言い方は悪く取られるだろうけど、でもそれなんだよね、本当に。それをやるための設定で、別にその設定の中でどうするかの設定じゃなくて、その学校で、を廃校になる学校でアイドルをやるっていうのをやるための設定だから、全てが。そのための目標として、そう。
でも、もう知ってんの？うちらも、もう見てる側も、もう優勝するなっていうのは、
あ、はいはいはい、
何の苦労もなく、もうすげえ、なんか、ずっとその大会でそのライバル校と、ぶつかる前も、私たち本当に勝てるのかなって言ってる、もう、号泣とかしてるんだけど、
大丈夫、大丈夫。
勝って勝ってって思いながら、見てるし、もう優勝するのは分かってるし、もう優勝して、あ、優勝してよかったって、もう分かってるんですけど、
でもなんか可愛いのをめでるというか。
そう、いや、そういう様が美しいっていう。
はいはいはい、はい。
だから、そういうのはもう、
感情移入とかじゃないやつ、ね。
まあ、そうそうそう
なんだよ。だから私は、ラブライブは、その、優勝したところで終わったから、偉いなって思った。
俺だからラブライブ問題言うと、一個これもラブライブ問題っていうの
が。ラブライブ問題
ラブライブ問題も俺一個持ってたから、よろしメダル問題みたいなもので思って
た。警鐘鳴らしてるのお前ぐらい
ラブライブ問題について一個俺は言っておきたいのは、生徒会長にする必要があったのかなんですよ。
まあ。
で、違うの。まあ、俺がその目線があるからなんだけど、学校のキラキラしてるやつがさ、実務まで握んないでくんないっていう。
ああ。
だから、で、だし、要するにね、廃校になるって言った時に、みんな何かしら思ってたと思うのよ。
うん。
で、彼女らはアイドルになって学校を救おうっていうテーマを持っていて、そのために活動していたよね。でも、多分学校の内側で、学校として何かできるんじゃないかっていうことをやってた人たちがいたかもしれない。
はいはいはい。
じゃあ、で、それを彼女らがアイドルとして救うっていうのが、それはいいの。ただ、最後、例えば卒業式で、その子らが生徒会長の言葉って全面でライブされて、すべてをその子たちになっちゃうじゃん、それだと。モブだよ、モブだよ、その子らの他の子らはさ、いいよそれで。けどあまりにそこがモブすぎないかって思っちゃう
から、まあ、それはねすごくあって、だからすごく嫌われてないんですよ。
そう、
そのミューズっていうその主人公のアイドルグループはミューズっていう名前なんですけど、ミューズのことが嫌いな人が学校に一人もいなくて、もうみんなミューズのために頑張るし、
はいはいはい、
ミューズのことは無条件ですけど、そのリーダーのほのかのことはみんなが大好きだしっていうのは確かに見ながら、
そう、ちょっとあまりに守られすぎてないかって、
はいはいはい、
そもそも思うのよ。そもそも
宗教みたいよね。
そう、まあ、そもそも思う上に、その学校の生徒のトップにする必要があったのかっていう。だから俺はね、妄想なんだけど、これ妄想ね、完全な。大して可愛くない副会長の話が見たいの。
はい、
あ、副会長じゃねえ。なんかそのもうちょっとした初期とかでもいい。あのね、実務をやってた子がいたはずなのよ。その、要するに彼女らが、ラブライブ目指そうって言って合宿とか行って楽しんでるじゃん。
はいはいはい、
中でひたすらジムをやってた子がいたはずなの。
うんうんうん、
学校の日常を回すために。
はいはいはいはい。
あのね、いるんだよ。
はい、あ、出てくるの？
あのね、ひふみトリオっていうね、そのモブキャラがいるんだけど、ね。
だからモブでしょ、だから。
いや、あ、メインではないよ。
でしょ、だから、それは俺は見てたんだけど、いるんだけど、あの子らなのよ。
あの子らの
とか、と仲間がいたはずなのよ。
ああ。
生徒会室かなんかに。
ただね、そのね、裏でね、その、いろいろ、みんなが合宿でわーってやってる中で、裏でいろいろ頑張ってた子たちですら、もうミューズ好きだから。
そう、違う。で、なんか思ってたはずなのよ、多分。
思ってないんじゃ
ない？だから思ってないんだけど、でも、その思ってるのが見たいじゃん。
まあ、っていうかね、だから私は、そこを明確にしてくれなくていいなと思ったから、一期は、まあ、それがいい塩梅だったんですよ。なんで、その、まあ、その、ひふみトリオっていう子がいて、
うん、
その子たちはもうずっと、もうほのかが全然メンバー集められない時から、うん、私たちは応援してるよって言って、まあ、聞けよ、話してんだよって話してたんですよ。で、一期はもう、まあ、その子たちぐらいしか、の描写しかなかったんですよ。ミューズ界から、その、
はいはいはいはい、
ミューズ以外の学校の生徒が、ミューズ頑張れって言ってる描写は、私はそれぐらいでいいなと思ってて、なんですけど、2期で、もう全校生徒が、ミューズを助けるって話をやっちゃったんですよ。
はいはいはいはい、
で、これはちょっとやりすぎじゃと思って。
うん、それはね、思いました。
これはちょっと、いかんって思って。ちょっとやりすぎ
じゃ
ん。
ちょっとね、守られすぎてる世界っていうものがね、はいはいはい、まあ、これはだからずっと売りって、軽音とかでも思ってたんだよね。
まあ、だから、まあ、だから、私はその、優勝したとこで終わって、よかったなって思う。
ちなみにサンシャインは俺まだ見てないんだけど、どうや
るの？あ、ね、サンシャインはね、でもサンシャインが私これどうすんだろうと思ったのかさ、その、
あれごめん、俺全然設定からして不勉強なんだけど。
あのですね、そう、ラブライブサンシャインというのがありまして、まあ、ラブライブが終わって、まあ、でもその、世界戦の話は続いたわけですよ。スクールアイドルがあるという。
はいはい、その世界は
続いてるわけですよ、はいはい。で、そのミューズの、まあ、おそらく1年後か2年後ぐらいの、その、とある島の、
お島の
島の女子校の
学校変わっちゃうわけ、
学校変わります。とある島の女子校の高校生が、高校2年の女の子が、たまたまミューズの映像を見て、スクールアイドルすげえやべえとなって、
はいはいはい、
私もスクールアイドルやりたいって言って、
うんうんうん、
その自分の学校でスクールアイドルを作るっていう話が始まったんですよ、
うんうん、
新しいシリーズですよ、はいはい、ラブライブサンシャインっていう、
はいはいはい、
でね、まあ、ラブライブ無印はその
無印
学校を救うという名目上、うん、はい、学校救うという名目、目的があって、アイドルグループを発足するという。
はいはいはい、
発足ね。
そう、発足するという物語がありました。
はいはい、
学校救うという、
うん。
ただ、
サンシャインは？
サンシャインは、ただ、アイドルに憧れた女の子が、私もアイドルやりたいって言って、
そっちの方が正しくないか？
いや、まあ、正しいんじゃん。だから、アイドルやりたいって言って、はいはいはい、だからそのね、うん、物語的な引きがさ、要するに普通のアイドルもの。
だから、物語的な引きをさ、作ったから俺は、思っちゃったわけじゃん。
ああ、そう。う
ん、
あ、余計にね、
うん。
だからそこがなければ別に俺はいいよ。
いや、だから、違う、これ批判とか、違う、批判とかじゃなくて、うん、その、そのね、 それがない分、どう持ってきてくれるのかなっていう楽しみがすごく。
ああ、なるほどね。だから、でもそっちの方が俺は誠意のある作り方かなってむしろ思う。
そう、だからその、集め方とかも結構変わってくると思うの。
ああ、なるほどね。
学校。
大目的がないからね。
ないから、明確な目的がないから、そう、みんなが協力する。
みたいな。
そうそうそう。協力する理由もないし、
そうね。
その学校のためっていうのもないし、だから、あ、普通のアイドルものやるつもりだと思って、どうするんだろうっていう楽しみもちょっとあって。
で、今始まったところってこと？
そうですね。第1話が、先週は。
でも逆にそっちの方がむしろシンプルにいいんじゃないかなと思うけどね。
っていうかね、普通のアイドルものってそうじゃん。アイマスとかってそうでしょ？
まぁ、あ、ちょっとまた。
まぁ、あ、ちょっと違うけど。
ちょっともともとその前提が違うから、物語じゃないから。
いや、だから、私はその、単純に楽しむ。どう持ってくんだろう
っていう。ああ、なるほどね。そっちの方が俺は誠意のあるプロットかなと思う。その元々のその余計な要素をやらない方が、そこに対しては、それをやる気がないんだったら、書く気がないんだったら、書かない方が、設定的には誠意があるかなって思う。
ただ、今ずっとちょっと気になってんのが、まあそのアニメ始める前からももう企画自体は出てて、CD とかも出てるんですよ。まあちょ、アニメの1話とかも見てて思うのが、ちょっと無印意識しすぎ感はあって。
あれ難しい問題ですよ。
そうそう。でね、その無印のと同じ演出とか、構成とか、その。
無印をこう装置させるようなものをやって、それでファンサービスをしてるのが、
これってあれと同じ
だ。それが要するに作品として自立してないっていうか、それが結局マンネリ化につながったり、同じ新たな基軸を打ち出すら。
そう。いや、だから私は、その、それがだんだん外れてって、その、アクアって言うんですけど、サンシャインのアイドルグループ。
要するになぞらなくなったところでしょ？
そう、なぞらなくなった。アクアが。
ミューズをなぞらなくなったところに、
アクアがアクアになった瞬間が今から楽し
い。それ少年漫画的なあれだけど。
そう
ね。
アクアがそのもうミューズの全てを捨てて、ミューズの影を全部捨てて、俺たちがアクアだってなってるところが楽しみ
です。ミサミツハルがタイガーマスクを脱ぐ瞬間でしょ。
よくわかんない。ミューズに頼らなくなったアクアが絶対あるわけじゃん。今後さ。それがもう楽しみで楽しみで。
関本のコピーだと言われてた岡林雄二が関本を超える瞬間、ね。
あ、それはちょっと
わかんない。でもそういうことよ。だからもうキャラクターとかも、なんか、こいつはこのポジションだって言われてるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんか、こいつはなんか、前のやつとこのポジションでっていうふうに比較もされてて、でも、それを乗り越えて、おのおののキャラクターを手に入れる瞬間っていうのが今後あるわけじゃん。
まあ、あるかどうかわかんないけどね。
あるよ、わかんないけど。
俺はそこはね、難しいと思ってる。
でも、わりかし、期待はしてる。
ああ、それどうかなって思う。そこをちゃんとやれる路線に行くかっていうと、それはすごく難しいこと、作りとしても。だって、どっちがファンサービスかっていうと難しいよね。
そうなん
だ。同じことやってくれよってのもあるからね。
でも、それはやっぱ、その、劇場版のラブライブで、その主人公が、まあなんかそのミューズを解散しますと。
お
で、そのミューズはなくなるけど、まあ、スクールアイドルは続いていくと。そのまあ、ミューズがもう神格化されちゃって、この劇場版では。神格されちゃって、もうミューズずっと続けてくださいよみたいに言われてて、でもミューズは解散しますって。いや、やめてくれよって言われてるんだけど、いや、でもミューズは終わるけど、スクールアイドルは続いていく。ラブライブは続いていくと。これからどんどんどんどんいろんな下の世代が、のスクールアイドルが出てきて、それがどんどんどんどんラブライブを盛り上げてくれて、続いていくんだと。
はいはいはいはいはい。
ラブライブという一個のプロジェクトにするっていう制作者が、
お話の中でのラブライブっていうの
と、だとしたらやっぱりあれだよね、どんどんどんどん外れていかないといけない、
うん、でそこまで言ってくれたんだから期待してますよ。もうミューズのパロディどんどんなくしてくれるんだろうなっていうのは、今は全然いいよ、まだ。
そうね、だってミューズに憧れて始めた人たちって言われて、
それが通用しなくなる瞬間がね、
はい、
じゃあそれだったらパワーアップイベントができますよ。
またミューズじゃねえかってなる瞬間が絶対ね、視聴者に出てくるの。
これはだからね、あれです
よ。私、ミューズじゃねえかっていうやつ出てくる、ね。
出てくる。
絶対出てくる。
出てこなきゃダメなんだよ。なんだ
って言って。コピーかっつって。
で、コピーかってコピーのやつらが、コピーのグループばっかり、ラブライブに出るようになって、
あ
ラブライブ自体が、なんかもう、地位が低下していくぐらいやってくれると、俺はおっていう展開だから、そういうのみたいな。
それはね、サンシャインの次の次ぐらいでやってほしい
な。なんだ、またミューズじゃねえか、みたいなことの客をやりたい。
1話見て、私サンシャイン見る気なかったんだけど、1話見て、あ、私ラブライブっていうコンテンツ結構見続けたいなって思っちゃったの。だから、これはもうサンシャイン成功してくれて、 ちょっとどんどん続いてほしいなって。で、まあ、続いてって、後々さっき今、朝越が言ったみたいな展開ちょっと出てほしいなって。
はいはいはいはいはい、はい。
それは面白いね。
いや、ちょっとね、ちょっと。
なんだ、またミューズじゃねえ
かよ。だいぶ期待してるんですよ。
なんだよって、もうラブライブ自体が飽きられてて、
うん、そう。
みたいなところから、ラブライブを復興するためにっていう展開になって、1話と同じプロットになるっていうのはちょっと、今思いついたぞ。
ラブライブ
って企画が、
どうですかって。
いやもうでも3分くらいがいいと思う。
変化じゃないじゃん。
そう、これ、あの、ラブライブが、ラブライブが下火になった時に、このプロットを使ってください。
ね、いいね。
ぜひサンシャインにはね、サンシャインにはサンシャインとして成功してほしい。
はいはいはい、はい。
なるほどね。
もうミューズなんか影も形もなくしてほしい。
うん。
やっぱその声優さんも一緒に育てるっていうプログラムだったんですよ。
あ、そうなんや。ね、ラブライブっていうそのアニメみたいな。
アニメ、その企画自体も、その中の声優さんも、もうみんな売れない人を使って、もう無名の人を使ってて、で、一緒に、そのラブライブと一緒にその人たちも売れて、まあだからその人たちが売れ始めて、もうスケジュール取れなくなったから、ラブライブ今ここでやめとくかなっていうのも、
ああ、そう重なって、
もう重なって、多分、それでサンシャイン作ったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあだからそういう意味でもね、もう、ね、ミューズに頼らないサンシャインが
見たい。なるほどね。で、そのサンシャインの声優さんたちも今無名の、
もうほぼ無名の人たちを使ってて、
で
実際今そのミューズやってた人たち売れてるし、売れてるって、まあ、アニメすごい出てるし、いや楽しみだね。
面白いねそれ。
そう、これあこれが追っかける喜びかみたいな。
はいはいはい。
いやまあだからそういう展開になったらぜひ教えてください。
そうだね。
いやおしあね。そういう展開にならなかったら何にも言わないんです、うん、
そういう展開になったら私はそうなったらおっって思ってまとめて借りてみます。そういう
展開になったら教える。
そう、
そうね、こんな感じ
です。そんな感じですかね。
まさかサンシャインの話でくると思うん
です
け
ど、ね、まあなんだなん今日のテーマは何だったのかよくわかんないけど、ね、
タチトーク、
タチトーク、
タチトーク
座ってるけど。
どこに？ミドリーからサンシャインに行く？
すごいね。
違う。
ミザリーじゃないよ。ファミリーシークレット。
で、スティーブン・キングつながりでミザリー。うん、で、ミザリーで、さよなら、シリアルキラー。で、さよなら、シリアルキラーで、トンカツ DJ あげた太郎になって、あれ、トンカツ DJ あげた太郎から、
弱虫ペダル。
弱虫ペダル。で、弱虫ペダルからのラブライブ、ラブライブサンシャイン。
ちょっとワンピース挟み。
そうそうね。
なるほどね。
すごいカオスな回になった。なんか、すごい初期のモリエンテスラジオ、
うん。
実はね、実は俺漫画大好きっ子なんだ
よ。私も大好き。
そう。漫画大好きっ子です。漫画大好きっ子だけどね。
メンバーだと。
いろいろ話したい漫画。
メンバーだとツアーのも好きだよね。
そうですね。
あ
そう。
好きなものの欄に漫画って書くぐら
いなんで。好きなもの多いよね。
多いね。
そうなんだよ、ね。自分でもね、収集つかなくなってんだよね。
そうでしょ。だから情報量半端ないじゃん。
違う。うん。でも好きなんだよね。
あ
今度はあのね、じゃあこれ最後なんですけど、今度はあの自主企画です。勝手にやってるんですけど、うん、残白と、そろそろブリッジが終わるらしいんですよ。
はいはいはい。
で、ブリッジありがとうという意味で、
うん、
残白と百人一首っていう企画を今度やりたいと
思
います
。何それ
残白刀ってね、ブリッジで武器なんだけど、
はいはいはい、
日本刀なんだけど、
うん、
ある特定のセリフを言うと、その剣の特殊能力が発揮されるんですよ。
うんうん、はいはい。あれでしょ？あれ？
挽回？
挽回で
しょ？そうそう。挽回はね、言わない、むしろあんまり。
あ、そうな
の？挽回の前に、ちゃんと言う言葉があって、やっぱ、吠えろ、サビ丸っていう。
あ、その剣の名前言うんだ。
そうそう。で、その前になんかついてんのよ。
はいはい。
蒼天に座せとかね、ついてる。
はいはいはい。
これがね、またね、非常にね、あのね、声に出してよみたい日本語なんですよ。
はいはいはいはいはい。
声に出して読みたい日本語なので、それをどうやったら声に出して大声で言えるかってことをずっと考えてたの。いつか言いたいと、俺たち。これを渡した時に、百人一首だと思って、ちはやぶるがちょうど流行ってたんで。
一人で勝手に言えばいいじゃん。
いや、言えないじゃん。いや言えるじゃん、言えるお前、大声で。
でもそれさ、
朝日さん、
読み手になるってこと
だからそれを代わりバックでみんなで読み手
にやって。あれさ、撮るときもそれ言わなきゃいけないんでしたらいいじゃん。
そう。
ちゃんと、
ちゃんと大声で言わないと撮ったことにならないっていう剣道ルールを採用して、だから髪の句に、髪の句にぶっ潰せって書いてあったら、ゲゲつぶりって言
われたっていう。私ね、このゲームに参加するためだけにブリーチを読めって言われて。
面白いな。
その理由で読んだらさ、ブリーチ読者史上一番不純な動画で。
いや、あのね、残白刀が出てくるたびにちょっとだけテンション上がるの。
面白いな。
話自体が停滞してまで残白と新しいの出てくると、どうしても心のどこかにの小4ぐらいの時の俺が目覚めるっていうので、ブリーチが完結するそうなので、はいはい、記念にやりたいと思いますので、参加したい方はぜひお声掛けください。
ぜひこれまたミラクルで。
ミラクルで。いやでも結構、みんなね、心のどこかにね、残白との名前を大声で叫びたいのあると思うの。みんなの心の中の小4を読み
さばさ、これだからさ、メールとか、
そうですね、
ツイッターのね、
ね、コメントにね、
コ
メントのタイトルを、
残白と、
残白と百人一首係まで。
そう、ね、残白と百人一
首。好評だったら始ま、やるかもしれない。
やる、本当に。本当に、10人ぐらい集まったら全然俺作るから。
残白と百人一首係まで。
じゃあ、
ぜひお待ちしております。というわけで、何の回だったかよくわからないモリエンテスラジオでした。アガリスクエンターテインメントの朝越と、
橋本、
シムでした。
バイバイ。
バイバイ。